こんにちは、私シャーマソンです。フランスの放射線防護原子力安全研究所の海洋放射線生態学のシニアエキスパートです。数十年にわたり天然のまた人工の放射性各種の、海洋生態系における運命と挙動について研究してきました。今日はセッション3、生物学的取り込みについて生物層への放射性各種の移行モデリングをご紹介いたします。2013年にアモラッドのプロジェクトが始まりました。環境中の放射性各種の挙動、特に海洋生態系のモデリングを改善するためです。研究のきっかけは、福島原発事故でありまして、大量の放射性物質が日本の沿岸海域に放出されたからです。生物層についてはさまざまなモデルで構成されるツールボックスを開発しようと考えました。ここに最もシンプルなモデルから複雑なものまで示してあります。すべてのモデルは水力学モデルと一緒に分析して海水中の放射性各種の濃度を出します。さらにすべてのモデルは2つの汚染経路を考慮しています。つまり海水と食物摂取です。最初のモデルは2つの簡単なパラメーターに基づくバイオキネティクスモデルというものです。濃縮係数と生物学的半減期です。濃縮係数はある放射性各種を生体から蓄積する能力でありまして、生物学的半減期はその放射性各種を排泄する能力を指します。でこの2つの要因はそれぞれの生物とそれから放射性各種に依存します。福島の場合、大量に放出されたセシウム137に景球が集中しました。このグラフに示すように濃縮係数 F の100、そして半減期の海水で5日、摂取経路で240日というものを使ってモデリングの結果をグラフに示しました。海底近くに生息する魚類の現場での観察、フィールドスタディの結果が赤い三角で示してあります。モデルから時間経過とともに一般的に汚染が減少するということが分かります。第2のアプローチは既存のシーポディブと呼ばれるモデルによるもので、マグロの餌生物である6つの機能グループの力学をシミュレートします。これらの餌生物の汚染を推定するために、このモデルはセシウム137の移行関数とリンクしました。でこのアウトプットを使ってマグロ類3種の汚染リスク指数を出しました。でこのツールは事故の後のマグロの漁業管理に資する有用なものです。でこの研究の詳細はイナ・セニナのポスター43に出ております。第3のアプローチは、さまざまなモデルを使う生態系アプローチです。つまり、バイオケミカルモデルのプランクタンの個体群、体調を構造化した魚のモデル、放射線生態学モデルなどであります。で、このアプローチをプランクトン個体群における C137 やウォータークラムに生息する商業的に日本にこの海域で重要な16の種などに応用しました。左側に出ていますように、プランクトンはより多くセシウム137を蓄積します。最大濃度は青い矢印で示されています。しかし黄色矢印でしますように早く排出します。つまり生物学的半減期という生物の体外に排出されるまでの時間を表しています。そこで2012年には濃度は大変低くなりました。しかし魚の場合はその逆です。最大濃度の数値は低いけれど、セシウム137の排出速度は遅いので、プランクトンと比較すると2012年の濃度が高くなります。第4のアプローチはより完全なものです。福島県沖の特徴的な56の生物学的種により定義されるフードウェブ食物連鎖を考慮したからです。食物連鎖のトロフィックレベルの順位に応じてランクをつけました。で、最高位は肉食生物であるサメなど、最下位は植物プランクトンです。で、 円の大きさはバイオマスに比例しています。アイナメのフードウェブを強調して示してあります。グリーンの線はアイナメの餌生物、赤は捕食生物です。いくつかの種についてはモデルの結果と観察結果の比較を示し、良い一致が両者間に見られます。お伝えしたいメッセージは、事故段階ではシンプルなバイオキネティックモデルが適しています。つまり事故直後の時期であるので、危機管理センターなどで主に対応するので、専門家でなくても容易に対応できるからであります。一方、生態系アプローチをより複雑なモデルを適用する場合などはもっと時間がかかるし、事故の後になった段階に適しています。これは水面から中長期的に漁業管理の重要な課題となります。漁業管理というのは福島事故でも実証されたようにとても重要です。この研究の一部は発表されていますので、詳細はポスターの参照部分をご覧ください。共同著者に感謝します。ご清聴ありがとうございました。